こんにちは、スヌープのみきこです。スヌープみきこのしゃべりまクリスティ第787回。いつも聞いてくださっている皆様、どうもありがとうございます。はじめましての皆様、はじめまして、スヌープのみきこと言います。スヌープというのは関東を中心に活動しているのかしていないのかの2人組で、楽曲制作をしたりしなかったり、 CD の販売をしたり、音源の配信をしたり、ライブ活動もやっておりませんが、そんなスヌープのボーカル、私みきこが毎週土曜日に20分の配信をさせていただいております。本日は6月の11日金曜日、時間にして夜、もう暗くなったんかな、カーテン閉めちゃった、7時13分37 38 39 40秒といったところでございます。今日はさすがにね、今の室温が 28.0 度、湿度 45% となっておりますが、さすがに昼間はもうそろそろちょっと長いことかかるから体温測りながら行くね。今日でも目にしたのは 29.7 度とかそんなんやったかな、むーっとして。でも窓を開けて網戸にして風を通してあげると、空気自体はそんなにまだ言うほどアホみたいに暑くもなくでしたが、そろそろ言うてもまだ6月へ梅雨来るのか結局どうなんやろな、オリンピックも梅雨もどうなのか分かりませんけれども、なんか誰かをみんな共通の敵を作って、そこをわーっと攻めてて気が紛れるのかしらぐらいの感じで、何がな正解で何が悪なのか、何を憎んで何を正していけばいいのかとかも何も分からへんような状態に今なって、な飽和状態、全然飲んでる人は飲んでるし、手つないでキャッキャデートしてる人はデートしてるし、子供たちも走り回ってるし、3密とか言ってビビってた時のことはいつの時代っていうぐらい、あこんな感じやったっけ、前もマスクしてないだけでっていう、今日も外で窓の外で子供らがキャッキャキャッキャ遊んでて、もう楽しそうなんよ。ほんならそのうちの男の子が一人おいやろうとも急げって言っててほんまに言うてる、めっちゃ返さ、もうそれ受け狙いとかじゃなくって、ここやっていうところで言うたら大きい声で言わはって、もうかわいいと思って、なあもうそんな遊び回っとらんとお家帰りなさいっていうこともなくね、楽しい日々をみんな紡いでいていただきたいと思います。ということで今日も最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。スヌープみきこのしゃべりまくりして第787回、待望のワクチンの接種が続々と進んでおられるようですけれども、大規模接種会場は閑散としているとかいうニュースも小耳に挟みつつ、あちこちでまだまだ冷蔵庫の電源が抜けておりますね。ほんまにな、反マスクの人とか、コロナは風邪の人とかが、あと反ワクチンの人とかが紛れ込んで抜いてんじゃなかろうかって思うぐらい、抜いたところで、まあそれはすごい、なんやろな、ワクチンを台無しにしたい人がおるのかな。その何百人の人たちが一生打てへんくなるわけじゃなくって、言うたらそのワクチン何の悪さもしてない、全然悪くないワクチンだけがただただ死んでいって、それを受けるはずやった人はちょっと日は伸びるけれども、みんなじゅんぐりじゅんぐり受けていけますよっていうのは変わらへんから、抜き続けるとか、もうワクチンを運んでる飛行機を打ち続けて落とし続けるしか、それはあかんで、パイロットさん乗ってはるからあかんけれども、なんかわざと抜いてる感も否めないし、でもそうしたところで本来の目的は何なんやろ、いたずら心でとか、人が困るところを見たくってとか、誰でもいいから殺してみたかったっていう人がおるような状況やから、これだけのワクチンを、このコンセントを抜いたら台無しになると思ったら、もう興奮が抑えられませんでしたみたいな 人がおるのかしらね。ただただあちこちでワクチンの接種が始まっておりまして、ママも第1回目のワクチンを無事接種したということで、なんか熱も出えへんし、なんかへちゃらやったよ、まだちょっとチクッと痛いけどぐらいの感じやってんけど、話に聞くと2回目のワクチンを打った後に熱が出るとかっていうことも聞くので、んでアセトアミノフェン製剤があちこちから消え失せているじゃありませんか。な、解熱にはアセトアミノフェンがよろしかろうと、鎮痛とかっていうの、あ、来た 36.4、 やっぱ36度以上あるんやな、ね、ということで、そのなあのイブプロフェンとかロキソプロフェンとか私がよう飲むやつはもう痛み止めでさ、まあ熱も下げてくれますけど、ということで、あの胃が空っぽでも飲んでもいいという優しいアセトアミノフェン、お医者さんで言うたらカロナールを出してもらうんやけれども、市販薬では1錠で済むからタイレノールが売れるのよ。ほんでアセトアミノフェンを薬屋さんで買うんやったら何がありますかっていうので、ほぼほぼタイレノールっていう教えてくれる薬剤師さんが多いみたいなよ。でどこに行ってもタイレノールがもう売り切れてるのよ。だバファリンルナ J やったっけ、お子様が飲めるやつ、あれもアセトアミノフェンで、タイレノールとかはアセトアミノフェンが1錠に300入ってるのね。でその小中学生が飲めるバファリンっていうピンクのやつ J やったかなかなんかは、アセトアミノ、大人は3錠、子供は1錠、ちょっと大人は2錠じゃな、7歳、15歳が1錠で、15歳から3錠か、忘れた、1錠、2錠、3錠で飲み分けができて、1錠に100入ってるから大人は300取ろうと思って、タイレノールの1錠と同じだけ取ろうと思ったら3錠飲まなあかんと。でママ持ってないんちゃうかなと思って、いざ熱出たわってなってから買いに行くのもしんどいし、カロナール持ってるかどうかも知らんし、なので送ろうと思ってんけど、ママお薬飲むの下手くさやねんな。私めっちゃ得意で、もう何錠でも10錠でもでっかいカプセルでもなんでもガバー口に入れてガガー飲んでもって、あんたすごいなっていつも言われんねんけど、ほんまに錠剤飲むのとかが下手くそなんやな。なのでそれこそタイレノールの1錠で済ましてあげたいのよ。でマツキヨとかにもアセトアミノフェン製剤で1回2錠っていうのがね、多分裏見てないんだけど150で2錠なんかな、ちゃんと見とけばよかったなあ。それもあんねんな。あとラックル即用錠っていう肘とか腰とかの痛み止めっていう、口の中で溶かしたりカリカリ噛んで飲んでくださいっていうお薬があって、それはあの腰の痛み止めとか肩とかの痛み止めっていう売りをしてんねんけれども、実は中身はアセトアミノフェンが300なんよ。なのでタイレノールと一緒やから同じ効果が得られます。ただ口の中でカリカリ噛むのとか、口の中で溶かしてからすぐ溶ける即溶錠やからな、早く溶ける錠剤とかって即溶錠やからな、口の中でシューッとお水かなんかで溶かしてゴクって飲んで液体として飲んで、まあ即溶錠やから効きも早いと思うね、錠剤より。やけどまあそれが苦手やから、私みたいに味が苦手とか、あの口の中に広がるのが苦手とか、チュアブルタイプとか噛み砕いて飲んでくださいっていうタイプは私苦手なんや、もうゴクって飲み込みたいのね。そういう人にはあまり向いてないねんけど、1錠でいいから、そういうのが嫌じゃない人はラックル即溶錠とか、その腰とか肩とか書いてあるけれども中身は一緒や、ただのアセトアミノフェンやんって。ただなー、その1錠やからタイレノールを買って送ってあげようと思って、10錠でいいと思うね、20錠もそんな大きいのいらんと思うねんな。どこにもないねん、売り切れまくってねん。だお医者さんもご高齢の方とかかかりつけのお医者さんとか、ワクチン打つ、ほんならアセトアミノフェン出しとくって言って出しといてあげたらええのにって思うねんな。市販薬がここまでなくなるかと、今からどんどんなんか何十代の方からこう70、60、50、40、30、20、16まで打てるんやったっけ、どんどん打つやんか。で一応熱出た子やから、出へんかったら飲まんかったらええんやしと思って持っとこうって、市販だけでもまあ常備薬として置いててもいいしやな。全然ないと思うねんな、タイレノールが。なので、あ、そうか、だからちっちゃい子とかはそのバファリンの飲み分けできるやつで1錠、7歳が摂取できるようになるまでいつまでかかるか分からんけど、 っていうのでもありやね。30、私みたいにも錠剤多くてもへっちゃらけっていうんやったら30飲んだらええしな。おのおの主成分アセドアミノフェンだけやねんけれども値段が違ったりもするし、それこそドラッグストアのクーポンとか当たってもらったらそこで買いたいやんか。でも買いに行ったらないとかなってまったりな。なので今月の末に生2回目打つみたいで、へっちゃらやでって言ってんねんけど、ギリギリまでいろんなとこ探してみてな、耐えるの。いやネットとかでも売ってんねんけど、いやそれはごめん、私のエゴです。あのね、ちょっと高いのしかもそのドラッグストアやったらポイントがついたり、それこそさっき言ったみたいにクーポン使えたりするから、ここで買ったらこの値段とか、ここやったら何パー引きになるとか、ポイント10倍デーがあるとかなんかいろいろ考えてあっちこっちのドラッグストア回んねんけど、どこにもない、さすがにタイレノールだけで。あの松清さんのな、アセトアミノフェン製剤ですよっていう松清の PB のやつが置いてあるんだけど、それは売れてるんか知らんけれども、まだ在庫はあるわ。だからそれやったら2錠でええねんけどな。まあ薬なんてこれを飲んだら効くと思って飲むから効くのであって、なんやこれはちょっと見たことないとこのやつやぞとか言っても、あ中身全く一緒ですよっていう説明を聞いて、あそうなんて言ってすって信じて飲める人と、いやこれじゃないと効かへんねんっていう人もおるやんか。中身全く一緒やのにこっちの方がないと安いのにっていうのに、いやでもこれ飲んだらいつも治るからっていう、そのプラシーボプラセボ効果っていうので、これ飲んだら効くって思う人間の信じる心とか力が一番強いと私も思うので、そこは好きにしたらええとこなんやけれどもな。ただそのそうやね、1錠っていうのがなママには大きいと思うね。これ1錠でいいのっていうのが下手くせえねんな。薬の錠剤、カプセルとかちょっと大きくなっても飲むのも、あ残ってもったって言ってもう一回お水飲んで、あまた飲み込まへんかったって言ってあれでごっくんしてごっくんしてって思うねんけど、それできへんのよ。なんか上手に飲み込まれへんねんな。ご飯とか上手に食べはんねんけど、私もゴクって飲んでまうし、あのカプセルは水に浮くから上向いてもうたら逆に飲みづらいから、うつむいて一番喉の近いところの水面にカプセルを持っていっといてからガケって飲むっていうね。でちょっと空気も飲んでもうたらガッってゲップするっていうね。なんか上手に飲むよ私お薬はあんま飲んだらあかんけど、でももうその内科や皮膚科や眼科やに通っていた時の症状は収まってきて、ただその先週言ってた心病んでるっていうのはまだちょっと病み気味やけれども、先週よりはマシやけれども、自分で現状を周りを変えることはできないと言い聞かせて、自分でなんとか現状を考え方を変えたり、なるべく負担のないように現状から出ていく感じを探したりとか、まあいろいろ考えつつ、でもな嬉しいことにな、もうこの1年弱ぐらいで2キロぐらい痩せてんねん。それもあのげっそり痩せじゃなくって、でも心労痩せっていうのはあるのかな、まあずっと体重が落ちひんかって増え続けることもなかったんけど、ブクブクブクブク太ってて思っててんけど、もうね2キロぐらいは痩せたので、目標体重目前、数字的にはな、そのルックスはあかんで、そのいらんとこについているとこなくなるってい う最悪のパターンで落ちてはいってはおるから、筋力はもっとつけなあかんし、蓄えなあかんとこは蓄え続けとかなあかんねんけれども、でもズボンがちょっと履けてなかった、もう完全に上まで上がらへんかったやつが上がるようになったり、ただボタン止めるにはでせんの止まらへんかったりするけど、ここまで上がるようになったとか、あじゃあこのズボンもこのズボンもって言って諦めてても、そんなんな、そういうのが早く捨てるなり売るなりすればいいのに、履かへんとか履かれへんね、物理的に履かれへんのに昔履けてたズボンをずっと置いてるから、ただ今回みたいに思いがけず、毎日な、でも1万歩まではいかへんけれども、毎日毎日このコロナ禍になって外食外飲みをせえへんくなったっていうのも大きいんかな。それとここ1年弱ぐらいは毎日まあ8000歩以上は 歩いてるかなっていう感じなんで、階段も上り下りするようにしたりね、なるべくエスカレーターエレベーター使わないように上り下りしたりっていう風に心がけて、いっぱい歩くとか階段使うとかで、外食外飲みをせえへんくなったから揚げ物食べるペースがガクンと減ったのも悪いやろね。で自分では安いもん使おうとするから、胸とかささみとか手羽元とかも鶏肉豚肉焼いっていう感じも焼く蒸す健康っていう野菜大好きっていう感じになっているのが良かったんかして、あともう毎日記憶がなくなるまでお酒を飲まんとあかんくなってるっていうのは、あかんくなってるっていうか我慢したくないんですここはっていう、一人の時ぐらいいろんな我慢を毎日毎日、おはようって起きてからいろんな我慢をして、家に帰ってきてからは何も我慢したくないと思ってアホみたいに飲んでしまうっていうのは体にとってはよろしくない。 いやしかもワクチン、お酒もあんま飲む人効きが悪い、抗体の出来が悪いっていうやん。私絶対あかんと思うわ。だって毎日やで、年末年始に実家に帰ってる時以外は毎日ビールチューハイビールチューハイ、ほぼほぼもうわーパラッターって言って千鳥足になったり、もう次の日毎日二日酔いやし、記憶なくなってるとか余裕やし、一人で環境がよろしくないのか、そらなこんなに心を病んで嘘つきと八方美人に、まあ両方嘘つきやけれども、ボディブローを毎日食らっているのをなんとかガードしたり、こううまいことかわしたりできるようにとは今は思ってんねんけど、まあな、そんな人らのどうでもいい人生のために私がってため息ついたり、ぐーって眉間にしわ寄ったり、心がしんどくなって食欲、それでなどんどんどんどん痩せて変な痩せ方してまうっていうのも私にとっては無駄でしかないから、無益でしかないからね、私の人生にとって。有益なことばかりを積み重ねていくことはできないであろうけれども、笑えるとこ笑うて、なんとか笑えるとこ笑うて免疫力上げて、今からどうなって、もう緊急事態宣言ももうこの20日で解除するとか言ってるし、どんどん感染者が減っているのはオリンピックのためやと思うし、感染してる人も減ってるとも思わへんし、かといってみんなの危機管理能力が向上している風にも見えへんし、暑いからスカスカのマスクしてる人も顎マスクしてる人も今までにないぐらい見かけるし、息苦しいしな。でお仕事で自転車乗ってる人とかももうやってられへんやんか、倒れて怪我でもしてもうたら元も子もないから、それはマスク外すのが正解やろうけれども、ってなってくるとっていう話やん。まあとにかく手洗いと、でもまあでもそれな、手洗いとかアルコールとかもなんかちゃちゃってやって入って、前みたいにもうビクビクしながらっていう感じではなくなってきている気もするので、せめてこの声を聞いてくださっている方だけでも自衛、しっかり自分と自分の愛する家族なり兄弟なり、兄弟も家族か、愛する人たち、子供でも親でもな、みんな守ってあげてくださいということで、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。ではまた来週です。スヌープのみきこでした。